無理解大百説。めでためでたの若松様よ、枝も栄える葉も茂るというではないか。金光大臣は子孫繁盛、家繁盛の日を教えるのじゃ。今日はこの百説と五理解四説をつけていただいたんです。ですから四説をも読んでみましょう。この方金光大臣あって天地神の神のおかげを受けられるようになった。この方金光大臣あって神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人はこの方金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬようよく守って信心しよ。まさかの折には天地神の神というに及ばぬ。金光大臣助けてくれと言えばおかげを授けてやる。これは天地神の神様が出られるわけだよね。金光大臣の言うことに背かぬようによく守って信心しようとこうしちゃった。で、五理解百説は金光大臣ご自身が、金光大臣は家繁盛子孫繁盛の道を教えるのじゃとおっしゃった。誰でも家繁盛子孫繁盛を願わぬものはありません。金光様のご信心によっていよいよそれこそ枝も栄える葉も茂るというようなおかげをいただきたいと思います。それには金光大臣が家繁盛の道、子孫繁盛の道を教えてくださるのですから、でも一つ、その教えていただくことを、ね、そういう道を、その繁盛の道を教えるとして、その道を覚えなきゃいけんの。な、道を覚えただけではなくて、その道をやはり辿らせてもらわなければ、歩かせてもらわなければ、ここに教えておられるようなおかげにはなってこないわけです。今哀楽で、言われておる例えば見教えというなら、どういうことでしょうかね。神行、この方の行は、火や水の行ではない火行の行、和行より神行をしようという言うなら、この二つの見教えに、まあ、取り組んでると言ってもいいと思うんですね。教祖様の見教えはね、不思議なその働きを感じるということはね、一つの見教えを本気で行じるとね、他のことに全てに関わってくるんです。不思議に、とりわけ言うなら神行、家業の行、家業の行をいよいよさせていただいておりますとですね、家業の行の中に言うなら哀楽人間がすっぽり入ってくるんです、ね、ですからその家業の行にも徹して、例えば行くならば教祖の御教えの全てがこういただけるような、ね、もちろん御教えの一つ一つが一つの個性を持っておりますから、その手がかり、ね、信心の道を歩かせていただく手がかり、一つのヒントになっていくです。例えばなら、南無阿弥陀経といったような御教えでもです、本当に南無阿弥陀経と分かることのための信心修行させてもらえるとですね、金光大臣の道がはっきりしてくるんです。いわゆる子孫繁盛、家繁盛につながる道がはっきりしてくるんです。ですからやはり徹しなければいけません、ね、安倍野の伊藤光先生は、ね、この方の修行は、ね、もう家業こそ道の修行だとこう言っておられます。道の修行というのはどういうことかというとね、子孫繁盛、家繁盛の道なんです。金光大臣の道、ね、道の修行は、ね、 道の修行こそ、家業こそ道の修行だと。だからその家業の業ということを本気で家業の業をたらしめるための研修、そして実習、果たして今日一日が本当に家業の業になったか、ね、そう生やすしいことばっかりありませんけれども、はあ、ここが天の心にもならなければならないところであろうか、地の心にもならなければならないところであろうか、もうね、家業の行の中にもう限りなく美しくならなければ行にならないことが、黙って受けて受け抜かなければ、黙って収める生き方をしなければ家業が家業にならないこともある、ね、家業の行というのはね、そういう天地のね、心を心としていく生き方で取り組まないと行にならんのです。ですから家業の業に徹するなら、なるほど子孫繁盛家繁盛の道が必ず開けることは間違いないですね。家業こそこの道の修行、この道の修行というのは金剛大臣の道の修行なんです、ね、いわゆる本当に恩用で御用ですよね。それが修行になる、私のようになる。御用が一二三四の修行になる、一つ足らない。ですから跡部どもの家業が今日は修行になっておらんか、ね、果たして御用になったであろうか。本当に苦しい、例えば腹の立つ、本当にモヤモヤすることも家業の中にあったろうけれども、それを本当に修行として合唱して受けたであろうかというようにね、家業に徹していくこと、ご理解四節には天地からの神様が金剛大臣の言うことに背かぬようにと天地からの神様が言っておられます。ご理解百節には金剛大臣、その方が、ね、この方はもう子孫繁盛家繁盛の道を教えるのじゃとおっしゃった。でもその道を体得する、道を覚える、そしてその道を行事歩いていかなければならんのです。昨日のご理解から言うとね、明永先生が最近の金剛教教師信者教会を問わずです、ね、教祖の身教えを本気で行事をというような行事で言って獲得を受けた、おかげを受けたというのがなくなった。いわゆる本筋から枝葉に入ってしまったという感があると、これは、金剛経を大きく眺めた時にそういうふうだというふうに内容をこの総念仏会の時に言ってました。私もそう思う。まあそれに、例えば哀楽の場合を思ってみると、哀楽ではもう商売をするならもう哀楽念を持ってするほかはない、百姓するならもう百姓哀楽念を持ってするほかない。瀬名先生はそこのところ海外布教は哀楽念を持ってするほかはないと、いわゆる極めた言葉で言ってます、ね、だからその哀楽念を例えば紐解かせていただいてです、いわゆる信行は行、信行家業の行を行というその生き方にいろいろやはり難しいところもあるし通りにくいところもあるけれども、哀楽念を言うならば紐解かせていただくと、ね、もう楽しゅう、いや本当に知らんこととは言いながら腹立てとった、知らんこととは言いながら愚痴を言いよった、ね、そこがはっきり書いてあるわけです、解いてあるわけです。なぜ腹を立ててはならないか、いや実は俺が申し上げならんことだと解いてあるわけです。だからそこに本当に自分の考え方が間違っとったというふうに言うなら、うん、本当のことを分かって本当の道を歩いていくことができるのです。 私は教員さんにね、金光大臣の言うことに背かぬようにと、どこに行きが自分たちの信心がそのところになっているのだろうか、金光大臣の言うことに背かぬようにどこが背いておればおかげにならんのだろうか。金光大臣は違反上質の道を教えるとおっしゃるが、その道を取り違えておらんか、いや道を聞いて知ったけれどもそれを行じていないのではないかと、この辺が問題になってくるんです。ある道だけ覚えてからそれを行じおらん、家庭生活に表していから歩いていってないわけね。そういう言うならば、欠けたところ、ね、を今日は一つ目目分かっていこうと思います。哀楽的欠陥と言ってもいいでしょうね。だから哀楽の人たちがみんなそこに一つの欠陥を持っておる。昨日研修のちょっと前でした。池田先生がお届けに参りました。今朝方からそのお意味をいただいたというんです。そのお意味がね、金刀子というお坊さんがおりましたね。金刀子ということをいただいた。で、次には、明けど何ちとかね、池田先生おらんか。かやみ、かやみ。とにかくまあ明けどということです。ここのご研修の時に、私の手洗いのあそこの控えの手洗いに、西の宮橋とあの手洗いが座った時にいただいたご理解です。西の宮橋というのは東のご本部に対する西のご本部という意味のことをいただきましたね。皆さん覚えておられるでしょうか。ですからね、言うなら西宮橋というか、ならだんだん哀楽で光をいただいてきた。その光をね、東の方へ移していく。それをなら、御取り次ぎ成就新人生活運動というのが今本部で、一つの教団の目当てとして、スローガンとして、これはもう金光教として素晴らしい最高のスローガンだと思うんですね。御取り次ぎ成就新人生活運動の新発足ということで、もう3年目に入ったわけです。ところが一向その運動が運動になってこない。運動は必要なさるけども実が上がっていないということなんです。それで私は神様にそのことをお願いさせていただいたら、哀楽事件活動に参画するという信心を中に入って広めると、これは何回か前の五大祭にお参りした時にご本部でいただいたことです。中に入って広めるということは、中に入って光を点ずるという意味にも通じるわけですね。本当に次は新人生活運動新発足、それに対する哀楽次元活動に参画する、ね、これでないとね、哀楽ということはもちろん神と氏子が哀楽し合うということ、いわゆる氏子あっての神、神があっての氏子という愛をかけようの新人を表現する哀楽、ね、次元というのは神仏が不思議な不思議な働きを示し表すことだと、ここに至ってくるときにこれの中にはいけんことが分かってくるんです、ね、私どもの力がいくら運動したところでです、運動が成就しない神仏が前に立ってくださる、言うなら神様が前に立って不思議な不思議な働きを示し表してくださることを次元という、哀楽次元、ね、そういう活動が哀楽では起こっておる。それにお互い一人一人が参画させていただかなければならん、参画しとるかどうかというだけで、どうぞ私も哀楽事件活動に参画させてください。参画というのは預からせてくださいということなんです。語るという意味じゃないです、語らせてくださいということなんです。だからその願いが立てられなきゃいけません、ね、 そこでなら愛楽次元活動に参画することのために愛楽理念をマスターしろと、こういうこと、愛楽理念を覚えようと、そしてそれを真実目で最近では信行だ家業の行だと、こう言っているわけです、ね、そこから光がいただけるんだ、力がいただけるんだ、その光を結集して言うならば中央に持っていかなければならない、そういう働きを後人どもが表していかなければならんということでございます。ところがなら現在の哀楽にですよ、それを持って出て、果たしてみんなが、はあ、なるほど哀楽の信心は素晴らしいとだけ言うならば、言うてもらえるような内容を持っておるであろうか。先生は素晴らしかばって信者がつまらんと反対かもしれんね、茶信者は素晴らしかばって信者がつまらん、それはどっちでもよいけれどもです、つまらんじゃいかんわけですね。言うなら先生も信者もなるほど哀楽理念の行者としてです、哀楽次元活動に参画する、言うならば姿勢をとって本当に示し表せれるだけの事実を、実をです、後の方が目に受けていかなければならない、おかげを示し表していかなければならない。私を見てください、哀楽の信者の一人一人を見てくださいということにならなければならんのです。それが今どういうようなことになっておるかということをです、すぐに池田先生が昨日そのこと今頭このお届けをしたすぐその後に梶原先生がお届けに来ました。それが彼も今日こういうお知らせをいただいたというのです。というのは哀楽の信心が、ね、言うならさっきのから言っておるように本当に教えに基づいて日々お互い教えに取り組んでの修行させてもらうよ、言うなら家業の行、家業の行に今取り組んで一生懸命しておる、でそこからおかげを言うならばいただいておるのである、表していっておるのである、ね、例えばこういうお写真いただいた、あの能狂言というのがありますね、お舞台に合わせて舞う舞い能狂言、次には言うなら文楽とか歌舞伎とかね、まあ最低なところでは何やぶ芝居と言ってるのが昔あった、言わないですね、言うなら同じお芝居ならお芝居でもです、狂言でもです、そういう言うならもうはっきり格段な差があるわけです。能狂言なんかをする人たちは歌舞伎役者は程度が低いと見とるです、文楽なんかの上流方さんなんかは歌舞伎の上流なんか全然問題にしてないです。だから一瞬でも最近はだんだん、文楽の上流方さんが歌舞伎座に出演するようなことが時々あります。それはもう確かに格段な相違があるです。やはりそれだけ言うなら位が高い、格が高い、そんなら今度は歌舞伎役者あたりが何やぶ芝居なんかと言ったらもうあげんた芸術じゃないと言ってるです、決めつけるです、ね、あの天中堅雲月という女流の二代の雲月があの東京の歌舞伎座を借り切った時なんかもう大変な問題だったんです。けども歌舞伎に貸したよりもその雲月に貸した方が倍ぐらいお金が取れるんです。1ヶ月間というものを超満員でその満員にしてしもたですということしにです、大衆の人気があったというわけです、ね、芸術家価値というのはです、ね、歌舞伎なら歌舞伎から見たら程度が大変落ちるけれども大衆にアピールしたわけです、ね、だから例えば歌舞伎座で何や節なんかをやると歌舞伎座が汚れると言って反対があったんです。何や節なんかに貸したけれどもやはり、まあ、今は何ですか、南春夫なんかはもう毎年恒例になってしまった歌舞伎座を貸し切って使うんですね、1ヶ月間。しかも歌舞伎の入りの少ない、夏なんかの枯れ時にです、やっぱりそのいっぱいにするんですからね、大したもんです。そういう意味のことを次々家宅にいただいているわけです、ね、 そして哀楽の場合はですね、言うならば能狂言、例えば皆さんもご承知でしょうけれども、お歌いというものはもうそれこそ上げる下げるから、もうそのあれは何て言うでしょうか、不調がついてますよね。その通りに声を発声しなければ歌が崩れるし、もちろんそれの狂言ができることもないです。もうそれこそ鼓の音色一つが違ったらもう狂言ができないと言われるくらいに難しいわけです。そういう格のあるもの、言うならば教祖君皇大臣の名刺を間違いなく踏んで行うて、そして表していくということなんです。ね、普通一般なさ御用であるとか、ね、道を間違えるのとかと言うてね、その道を本当に天地につながる道を言わずに手続きの道を道と間違えたりして、ね、神様は道という言葉に迷うことなかれ、道は教えを踏むほかはない、教祖様の教えを踏むほかはない、それが根高道なんで、根高の道で子孫繁栄繁栄につながる道であり、池上根高大臣になれる道なんだ。でそういう道をまあぼちぼちながら哀楽はそれをたどらせていただいて、慣れさせるしておかげいただいたでもなからなければ、ね、普通の霊能者的な意味でのご利益でもなからなければ、ね、お取り次ぎをいただいて哀楽理念をご理解にいただいて、哀楽理念に基づいていわゆる天地日月の心になること寛容という、天の心とは地の心とは日月の心とは、そういう心をもとにして家業の業をいよいよ業としなければならない。そこには暇さりつきませんのおかげが約束されるというならば、確信を持ってみんなに聞いていただいているわけです、ね、ですから言うならば、その脳のお舞台に合わせてです、言うならばその前を待っておる狂言をしておるようなおかげなんだけれども、これを第三者側から見ると哀楽をどう見ておるかというとね、こういただいている。あの双葉百合子という何や星がおるでしょう。あの人が歌謡曲とも浪曲ともわからんような、あの言うなら何や星やら歌やら歌うでしょう。あれなんかはね、何や星がなぜ提供しされるかというと、我が良かごと発声ができるからなんです。自分でコツを作ったり、自分で節回しをどんなに我が自由自在に変えることができるわけですね、だから程度が低いと言われるわけです。ね、双葉百合子ですかね。双葉百合子の聞くと、何やぶじゃ言うならば、流行歌じゃ分からんような節回しがあるでしょうが。ね、言うならば、それをミーハー族だと、それを喜ぶ、見る人たちをミーハー族という、まあ、程度、って、こう、下げ済んだ言葉ですよね。ね、ちょっと面白い人はわーっと言っていく、そういうのがミーハー族というわけです。え、言うならお涙頂戴的な演劇だとこういうのです、ね、だから程度の低いことを何やぶし的だとこういうふうに申しますでしょ、ね、哀楽の信心はしっかり哀楽訓練をもとにして教祖の御教えに神ならばせていただきながらおかげをいただいておるのにもかかわらず、世間一般では言うならば双葉百合子のお涙頂戴的な新人だおかげだというふうに見ておるということで、私はそれを聞いたときに確かに素晴らしい表現だと思うです。今度学院での問題もやっぱそうです、ね、哀楽的素晴らしいものを持っておるかそれなら、哀楽の教えは非常に感受性が強くて、ね、感動、涙もろいというわけなんですね。だから、やらんでよかとこまで一生懸命やるかと思うと、やらんでのところをストーッと、その、まあ、ずるけるといったようなところがあるというわけです。これはもう哀楽的結果、今日は私はそこのところを皆さんに聞いていただきたいんです。せっかく言うならば、ね、舞台を習え、脳の、いうような狂言のようなきちっとした、教えをいただきながら、ね、見た目からは何や双葉百合子の言うならばお涙頂戴的な、ただご利益性いただけようかといったような程度の低い新人のように見られておる。だから中に入って哀楽に触れてみると、哀楽の新人は素晴らしいと皆さんが言うわけです。 けども、そういうふうに見られる何者かが愛宕どもの内容にあるということなんです、ね、確かに立派なというならば、お舞台に合わせてというならおかげをいただいておるけれども、その反面にです、ストーンと落としてしまうようなところがある。これも哀楽的欠陥だと。この欠陥が補われない限り、私は哀楽の多くの光にはならないと思う。中央に持って出るだけの光にはならないと思う。まあ最近いただくご理解からなら、実意を貫くということでもです、ね、わがままがあり横着があり、しかもそれを貫こうとするいうなら意欲に欠けておるということにもなるでしょうね。せっかくの言うならば、ね、脳の舞台が踏めれるだけの稽古をしながらです、ね、言うならミーハー族に哀楽の新人はお涙頂戴だと、おかげ専門の教会だというふうに程度を低く見られては、本当に神様に対しても愛すまん、ね、そこで後子様がいよいよ実意丁寧の信心を身につけてです、わがままのない横着のない、しかもそれを貫くといったような信心が身についてしまうようなおかげをいただいた時に、ね、初めて哀楽の光ということにもなるのじゃないでしょうか。その光を中央に持って出れるという時は、そこまで後々の信心が徹底した時だというふうに思うんです。次に若人生がお知らせをいただいております。これは大変、まあ、込み入ったことですから、そこだけ申しますとです、今の哀楽でお得を受けなかったら受ける時はない、ね、今の哀楽でお得を受けようと意欲し精進しなかったら、こんなにもったいない惜しいことはないというお知らせをいただいております。今哀楽で言うならば、徹底してです、お得を受ける信心をさせていただくということはです、ね、まあ言うならば哀楽念に基づくことですけれども、言うならばいよいよ信行を信行として、家業の行を家業の行として、いよいよ目の詰まった家業の行をさせていき、もうそこに本気で取り組む。そして中行の行の中にです、天の心にならねばならん時もあろう、地の心にならなければならないところもあろう、こういう言うならば、なそうと思えば子供でもなせるようなことをおろそかにしておったというような、日月の心というようなものが行じていかなければならないところも欠けておることに気がつくです、ね。そして私はね、あれもこれもと言わんでも、家業と信業ということを徹底していくところが、金光大臣の言うことに背かぬようにということになり、金光大臣は子孫繁盛、家繁盛の道を教えるのじゃとおっしゃる。言うならば、ね、家業こそ道の修行だと。家業こそ金光大臣の道だと。いや、子孫繁盛、家繁盛、絶対間違いないという太鼓判を押してから、私は皆さんに言っておるわけです。家業の行を行とすれば絶対どんぶりはない、おかげいただいたら落としたりということはない、ずっと日まさり月まさりにおかげがいただけていく、年まさりのおかげがいただけていく、ね、それを実意丁寧を持って貫くならばです、言うならばお得の受けられない方はない、言うならば、ね、日まさり月まさり年まさりだけではなくて大まさりのおかげに、それこそ新人美に輝くおかげにもなってくるという、いわゆる、めでためでたの若松様よ、枝も栄える、葉もしこるというではないかと、茂るというではないかという、そのおかげを目指してね、信心させてもらう。そして、哀楽的、言うならば、一つの団体的な、動きというものがです。ね。教団のためにも、世界に我が心自体を作っていくことという意味においてでもです。あときどもがいよいよ、我が心、言うなら、心の光をいよいよ、本当なものにして、いかなければ、その大きな光をいわゆる降臨の世界を広げていかなければならない、そういう使命をね、あときどもはいただいて、使命感というかね、を一つ感じられるくらいな新人にならせていただいたら、 ね、新人司教がいろいろ楽しいことになる、ありがたいことになる。まさかの時には金光天地からの神というふうに及ばん、金光大臣助けてくれと言えば助けてやるというご理解伝説にありますところの、おかげにもつながってくるわけでございます。昨日先生方が記者としてこう続いたようなお意味をいただいております、ね、やるもう一遍金灯子字に書いて見てみてください、ね、それを明け戸、明け戸とは明かりを渡すと書いてある、ね、明日の明です。明け戸は渡す、渡るという字です。そういう哀楽には神様の願いがかけられておるということです。だからその願いを受けて立たせていただこうという信心が哀楽全体に望まれる時です。せっかく言うならば、ね、一部一流間違いのないの言うならお舞台ならお舞台に合わせて舞を舞う、言うならば所作を作っていく、言うなら稽古をさせていただいておるものです。言うならお涙頂戴的な程度の低い信心に見られては神様に対しても愛さまのことですからね。